いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。
お願いします。
道江さんにちょっと聞いていただきたいフレーズがあるんですが、まず読みますね。君は死ぬ間際に誰かを愛したことを思い出す、それとも愛されたことを思い出す。これはある作品のキーワード。こういうフレーズって20代30代なら無条件にハマって、どっちだろうねって、私は愛する方かななんて盛り上がったりしますよね。それがもう少し年を重ねると、例えば私なんかそれを誰が口にしたのかを優先して考えてしまう。仮に素敵な女性がそういうことを聞いてくれたら、間違いなくその世界にハマるだろうし、最近なんですが、作家の辻仁成の話から、愛されたこと愛したことのこのフレーズを聞いて、この作品の世界にドハマりした3日間を過ごしておりました。作品のタイトルはさよならいつか。辻仁成の恋愛小説で2001年1月に世界文化社から発行されておりまして、なんと累計100万部以上。売れに売れたのになぜ記憶にないのだろうかと。職業柄ある程度の本の売れ行きっていうのは全部頭に入ってたのに、すっかり抜けておりました。私が初めて辻仁成を知ったのは、小説さよならいつかと同じ2001年映画冷静と情熱の間の公開日でした。当時毎日のように通ってた大阪北新地のお姉ちゃんに誘われて行きました。パリに住んでいた中山美穂が映画のキャンペーンのために日本に戻ってきた。さよならいつかは2010年、その強烈なラブシーンも話題になってたぐらいの記憶はある。それだけなんですよね。もうこの頃は夜のお店の方と映画に行くなんてこともなかったし、その頃出会った方々ともこの映画に行こうとは誘われもしなかったというのがね、私のこの映画辻仁成にまつわる思い出記憶をたどったものなんですが、道江さんは確か劇場で見たと言ってましたよね。その時の印象はどうでしたか？
はい、私劇場で見ました。印象はね、一番最初このラジオの冒頭で川島先生がおっしゃってくださったキーワード、全く印象に残っておりません。一言で言うと、映画の印象はおもちゃ箱をガチャンとひっくり返したみたいな感じで、何かと何かを手に持って楽しもうとするんだけど、どれとどれを楽しめばいいのかわからないまま終わってしまって、疑問に思ったのが、この主人公の女性はホテルの部屋に住んでるんですけれども、贅沢な暮らしをしてお金と美貌を持ち合わせて、もう一生不自由のないような生活なんだけど、なぜこういう境遇なのかなっていうのが最後まで分からなかったことがすごく大きくて、シーンとして突然近未来になってしまったりとか、何と何をつなげていいのかわからないまま終わってしまったので、目に映る情報しか残ってない、ね、耳に残った言葉ってなかったような気がしますね。そんな感じです。
ありがとうございます。ざっくりと物語の中身をご紹介しますと、好青年と周囲から呼ばれ婚約者もいる主人公豊か、東海東豊か演じたのは西島秀俊さんが、タイ・バンコクで謎の美女トーコと出会い、互いに惹かれ合って逢瀬を重ね、そして別れ、25年後に劇的な再会を果たすという物語です。ヒロイン真中トーコを演じたのは中山美穂さん、そして舞台はタイ・バンコクのオリエンタルホテル、サマセットモームスイート、今も多分一泊30-40万ぐらいするお部屋ですね。そこにこの主人公中山美穂演じる真中塔子は住んでいる。毎日のようにヴィトンだとかエルメスだとかお買い物をしていると。買ってもらうんじゃなくて自分のお金で買っていると。1975年にそういうことをしているという。田中康夫ちゃんのなんとなくクリスタルが流行るのはその5年後ですよ。 それよりも早くヨーロッパセレブのような暮らしをしているという真中東子と東海斗豊の恋愛物語でした。短期間に燃え上がって別れてしまうっていうのはさよならいつかは3ヶ月、冷静と情熱の間は 1,2 年間ぐらい、若い2人が短い時間の中で燃えるような恋をしたっていうのは共通、そして別れと再会の間に思いは募っていきます。郷ひろみの歌にもありましたね。夢のような時間でした。今更ながらのこの原作と映画の鑑賞法っていうのをちょっとだけお話ししたいと思うんですが、映画が非常につまんない、よくわからない作りになっていると。韓国人の監督で演出がまるで韓流、絵空ごと非現実なんです。韓流見たことないけどね、日本映画のような情緒や余韻がない。だから冷静と情熱の間のような余韻がそこにはないんです。そして何よりストーリーが全然つながらない、断片断片を切り取ってそれを並べただけ、そんな映画を見て消化不良の状態が蓄積されていく。その上で原作を読んでみる。その原作にはキラーフレーズ、人間は死ぬ時愛されたことを思い出す人と愛したことを思い出す人に分かれる、私はきっと愛したことを思い出す、こういうキラーフレーズと、原作の中にはストーリーの説明的なセリフ、登場人物に説明をさせてしまうっていう、あまりやっちゃいけないことをやった原作だったので、中山美穂の濃厚なベッドシーン以外ほぼ何も残らないのに、映画の中でここのとこつながらないから説明してよっていう部分が全部原作で説明されている、しかも登場人物のセリフとして説明されているっていう、なかなかね見事な補完関係になってるんですよ。この物語はまずさよならいつかは映画を見る、Amazon プライムにも今出てます。映画を見てはってなと思ったところを原作を読むと全部セリフとしてそれをつないでくれる、そしてもう一度映画を見ると物語の中の住人になれると、非常にハイブリッドでインタラクティブに見ることのできる、双方の不足を補完し合って意図された作品以上に何か揺さぶってくるものが今回はありましたね。道江さんにも映画を見て原作を読んでもう一度映画見てねっていうお話をお渡ししましたが、どうでしたか？
はい、このさよならいつかが刊行された2001年って書いてましたね。で、私はこの時何をしてたのかな、どういう状態だったのかなっていうことをもう一度思い出してみました。そして映画を見た時、自分が何歳だったのかな、でさらに原作を読みまして、またもう一度映画を見て、何を振り返って今どう感じてるかっていうことをちょっとお伝えしたいんですが、2001年ですね、この時ってね、川島先生は北新地のお姉さんに誘われて映画に行ったなんておっしゃってて、で私が住んでいるところって大阪の北新地から数百メートルしか離れていない場所なんですね。でそこで私は2001年の3月に義理の父が亡くなりまして、家族で会社をしておりましたので、これからこの先どうやって生きていこうかという時だったんですよ。で、ああこの数百メートル違いで、ああ川島先生はそこでそんなことがあったんだと思うのもすごく面白かった。そしてそこからすごく時間が経って、今こうやってラジオで一緒にお話ししてるのもご縁ってすごいものだなと思いましたね。映画を見た時の消化不良だったものが原作で補完し合っているってことがよく分かりましたね。実際に自分も時が経ってまた映画見た時よりもさらにいい大人になって、話をつなげる力もできた。ホテルの中でお世話をしている女性の足元が映った時に、ナースシューズのような白い靴を履いてらっしゃるシーンがあるんですね。一瞬しか映らないです。でそれを見た時に、ああこの女性はずっとここで闘病されていて、この方はただ身辺のお世話をするっていうよりも看護をしている人だったんだなってことも読み取ることができたし、映画の後半も小説の後半もものすごく味わい深く感じることができました。
はい、ありがとうございます。そう、これは本当に意図されたことではないんだけども、映画原作映画として見ると非常に立体的に見えてきて、それまで何だったかなというフラストレーションが一気にね、快楽に変わっていくような、そんな作りになっておりますので、 Amazon プライムで見られる間に興味ある方は見てください。さよならいつかについてお話しいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。